神に仕えるものと題しまして、宍戸久子牧師より説教をいただきます。
ただいま、コリントの信徒への手紙に、6章の1節から13節をご一緒にお聞きしました。1節をもう一度お読みします。私たちはまた、神の協力者としてあなた方に進めます。神からいただいた恵みを無駄にしてはいけません。パウロがコリント教会に語りかけましたことは、神からいただいた恵みを無駄にしてはいけないという言葉でした。一体恵みを無駄にするとはどういうことでしょうか。コリント教会には恵みを無駄にしていた人がいた、そのことが背景にあるというふうに考えられます。そういう教会の人たちの姿というものをパウロが悲しんで、そうであってはいけないのだというふうに勧めたことがわかります。そしてコリント教会の人たちがこの時忘れていたことというのは、十字架のイエス・キリストのお姿でした。罪ある私たちを主が十字架の犠牲によって贖い、悪と死の力から救い出してくださった。その恵みを忘れてしまって、軽んじている、そのことを恵みを無駄にしている姿というふうにパウロは考えていました。そのことは同時に教会の人たちが自分たちの罪の重さ、罪の姿というものを忘れてしまっていたということと結びついています。私たちも自分の罪というものを忘れてしまうということはよくあることではないでしょうか。大変気をつけていても、私たちの本質は罪に近づいていまして、もし仮に礼拝する生活から離れてしまったら、きっと罪ある自分に罪があるということが分からなくなってしまうのではないかと思います。とてもとても気をつけていて、自分の思いを深めていって内省し続けるというようなことがあって、でやっと罪に気づくというものではないからです。私たちは御言葉によって示されて、御言葉によって多聖霊の導きによって明らかにされて、初めて罪ある自分というものを知ります。私たちの罪のために命を捧げてくださった方がおられるということ、十字架にお掛かりくださった救い主のこと、その御業に表される神の愛、永遠の命へと導いてくださる救いの出来事というものを知らされます。そのことによって初めて自分が罪あるものであったと、そのことを知らされて洗礼へと導かれます。清らかなものを知らなければ、清らかさというものや清らかに生きるということがわからないように、もし主イエス・キリストを知らなければ、またその方によって罪を許された、そのことを知らなければ、新しく生きる、罪許されたものとして新しく生きる生活ということを知ることはできないと言っていいと思います。神様からたくさんの恵みをいただいている私たちは、恵みの中の恵みと言っていい福音を知らされました。救いをいただきました。その十字架による救いを無駄にしてはいけないというふうにパウロは一節のところで、神からいただいた恵みを無駄にしてはいけませんという言葉で伝えています。私のために命を捧げてくださった方がいるのに、知らないふりをしていていいのですかということです。ルカによる福音書の放蕩息子の例え話の中に、弟息子が父の財産を分け前をもらってその旅に出る という場面がありますが、その後で弟息子が遠い国に旅立ち、そこで財産を無駄遣いしてしまったという言葉が聖書に語られておりますが、その無駄遣いしたという言葉は空にするという言葉が使われていまして、今日の箇所のこの恵みを無駄にするというと同じ言葉が使われています。ですから今日の箇所は神からいただいた恵みを空っぽのようなものに、何もなかったもののようことのように、何のプレゼントも受け取っていないもののようにしてはいけないというふうに理解することができます。でパウロはこの神からいただいた恵みを空っぽにしてはいけない、おろそかにしてはいけないというふうに語って、その後で今こそ恵みを受け救いに預かった日、これからは私は恵みを無駄にしないと、そういうふうに語っていって、その後3節から、それでは私たちはどんなふうに生きていくのかということを語り出しています。3節に、私たちはこの奉仕の務めが非難されないように、どんなことにも人に罪の機会を与えずというふうに書かれています。恵みを無駄にしないために、まず福音を伝える奉仕の務めが非難されないようにすると。でそれは福音そのものに絶大な価値があるからです。福音を伝える務めが身近な人だけではなく、世界中すべての人を完全に救う尊い恵みを伝える、そういう務めであるからです。で私たちはその福音のために、福音を伝える務めが非難されないように努めていくの、だというふうに今パウロはここで語ります。で非難する、非難されないようにという言葉があるわけですけれども、私たちはどちらかというと自分が非難されるということには敏感に反応することが多いですし、些細な悪口とか陰口も気になります。気分を害するような悪口を言われることもあったりして、気にしないようにしていても気になってしまいまして、そして言われた言葉を自分の中で繰り返して反復してしまったりというようなこともあるわけです。身近にある神の言葉を聖書を通して何遍も何遍も繰り返し自分に語りかけ思い起こすというよりも、人の噂や非難の言葉を大きく聞くということが多かったりします。そんなふうに自分を保つということに必死になってしまうことがある私たちですけれども、問題は私の評判ではないはずです。もちろん社会において良い評判のキリスト者がいると、そういう方が働いておられるということは良いことでしょうし、尊敬されるキリスト者の存在を通して教会へと足を運ぶ方がおられたら素晴らしいことだというふうに思います。けれども私たちはそこで自分を見ていただきたいわけではありません。私を救ってくださった、私たちを救ってくださった恵みの御業、福音を伝えたいと願っているはずです。私は賭けの多い存在で、誰かのお手本になるようなものではないとしても、そういう私をなお認め許し、新しいものへと変えてくださった救いの出来事、それが確かにあったということを伝えたいのです。この3節には、人に罪の機会を与えないようにすること、つまずきの機会を与えないということも記されています。救いの御業を語るために、何人かでも救うためにどんなことでもするというふうに語ったパウロは、人をつまずかせないようにする、そういうふうに配慮する人でもありました。私たちも自分の評判のためではなく、自分をよく思ってもらう、 ためでもなく、ただ救いの御業を語り継げる務めのために、この私をお選びくださった、そういう主に感謝して、人をつまずかせない、人に罪の機会を与えない、そうした生き方を勧められています。そしてそのような生き方をパウロはここで一言で、神に仕えるものとして生きる、そういう言葉で言い表しています。4節です。あらゆる機会に神に仕えるものとしてその実を示しています。で、この仕えるもの、しもべとか家来といった意味がありますが、主人としもべ、主人と奴隷、王と家来といった人間関係というものを、上下の関係というものを身近に経験するということが昔に比べると少なくなってきているのではないかと思います。身分制度がある中で不平等な、また不自由な社会が認められるというのではありませんけれども、現代に生きる私たちは主人に仕える、しかも喜んで仕えて生きる、そういうしもべがいるという、そのしもべの気持ちというのがよくわからなくなってきているように思います。それにも増して私たちにとって難しいのは、人間に仕えるのではなくて目に見えない神に仕えるということです。人に仕えるということは、それを望むか望まないかは別として、現代でもある程度あり得ることだと思うんですけれども、神に仕えるにはどうしたらいいんでしょうか。人に仕えるのと神に仕えるのとでは決定的な違いがあるということは分かります。人に仕える際、その人、主人や上に立つ者が人格的に良い資質を持つ、そういうリーダーであれば使いやすく、そうでなければ非常に使いにくいといったことが起こります。そういう意味では人間のリーダーは完全なものではありません。しかし主なる神はご自分の都合で使える者たちを搾取したり振り回したり、自分の思いで、意地悪すると、そういったことはありません。神のご支配というのは恵みのご支配です。そしてこの方は罪ある私たちを救うために一人を差し出してくださり、愛を持ってかくまってくださる、そういうお方です。ちょうど非人間的で搾取に手を染めるような冷酷な主人に捕らえられていた人が、身代金を払っていただいて助け出されて、新しい主人に仕えるようにされた、そういうようなものです。この新しい誠の主人は私たちを悪の力、死の力から救い出してくださったお方なので、人間の主人に仕えるのとは全く違い、私たちは心からの感謝と信頼を持ってこのお方にお仕えしていくことになります。どこまでもこの方に精一杯お仕えして歩みたいと思わせてくださる、そういうお方です。そしてこの方のご支配というのは完全なものであり、誤りはありません。このお方が私になしてくださった罪の許しという恵みの御業を知って、そのことを心に刻むということがあればこそ、神にお仕えすることができるということになります。本来私たちは誰かに仕えるということ、また神にお仕えするというようなことが難しい、そういうものであるのにもかかわらず、神が私たちを救ってくださった、その恵みを知ることによって、神に仕える道に、その道の第一歩を歩み出します。良いしもべ、また良い奉仕者というのは、自分の思いや願い、計画を実現するために生きるのではなく、主人の思い、御心、ご計画に自分を従わせる人です。神がすべてとなってくださるように生きるということは、 誰にとっても容易な務めではないと思います。私たちは自分を主人とすることが簡単ですし、心を自分に向けて生きるということが楽ですし、そういうふうに生きがちですけれども、そういう私たちを救い出して神に仕えるものとして生きる、そういう務めを神ご自身が与えてくださっています。ただ普通に主人に仕えるというのではなくて、私たちの罪を許して子と呼んでくださった方のために、限りない愛をお示しくださったこの方に仕える、そういう歩みをパウロは示しています。そして4節の半ばからですけれども、神に仕える者がこういうふうに生きるということを語り出す言葉が語られていますが、ここを見ますと、とてもこういう生き方はできないのではないかと思うような言葉が語られています。4節の半ばからですが、大いなる忍耐をもって苦難、欠乏、行き詰まり、鞭打ち、監禁、暴動、労苦、不眠、飢餓においても純真、知識、寛容、親切、聖霊、偽りのない愛、真理の言葉、神の力によってそうしています。ここに示されている人生の困難のリストと言っていいようなものは、パウロが実際に経験したものだというふうに思います。パウロ自身が別の箇所で同じように書いていますし、その生涯の終わりが殉教の死であったというふうにも伝えられているからです。さらにまた8節から10節のところを見ますと、恥ずかしめを受ける、8節に恥ずかしめを受ける、そして悪評を浴びる、9節で人に知られていない、死にかかっている、罰せられている、10節で悲しんでいる、貧しい、無一物のようだと、そういう言葉が続いてきます。そうではないという結論へと導いていくための言葉ですけれども、こちらも実際にパウロがこういう生活をしていたということを示していることだと思います。恥ずかしめを受けるということがあったと、悪評を浴びるということがあった、知られていない、死にかかっていることがあった、罰せられている、そして悲しんでいる、物乞いのようであり無一物のようだと、そうではないというふうに言うわけですけれども、パウロの生活っていうのが非常に苦しみの多い、また決して平穏なものではなかったということを知らされています。私たちの中でこのパウロの経験、ここに語られているような経験と全く同じ経験をする人というのはいないかもしれませんけれども、それでは私たちはここにパウロが語る欠乏といったものや労苦、また悲しみといったことを全く知らない生活をしているのかと問われれば、それもまた違うと言わなくてはなりません。それぞれパウロとは違う形であるかもしれませんが、困難の中に置かれていて賭けを覚えたり、道が塞がれている思いになったり、責められたり、眠れなかったり、悲しんだりしながら地上の一日一日を歩んでいるからです。でパウロはこの4節のところで大いなる忍耐という言葉を使っています。この大いなる忍耐をもって、その忍耐によって苦しみの中でも新しい生活をするというふうに言って、6節以下の生き方を示しています。純真、知識、寛容、親切、聖霊、偽りのない愛、真理の言葉、神の力、そして義の武器、誠実、常に喜ぶ、そういう言葉が続いていきます。こういった 良い生き方というのは皆私たちの救い主イエス・キリストがお持ちのものだったように思います。ヘブライ人への手紙12章を見ていきたいと思うのですが、新約聖書の416ページです。ヘブライ人への手紙12章の1節から3節のところをご一緒にお聞きしたいと思います。ヘブライ人への手紙12章の1節から3節、こういうわけで私たちもまたこのようにおびただしい証人の群れに囲まれている以上、すべての重荷や絡みつく罪をかなぐり捨てて、自分に定められている競争を忍耐強く走り抜こうではありませんか。信仰の創始者、また完成者であるイエスを見つめながら、このイエスはご自身の前にある喜びを捨て、恥をも厭わないで十字架の死を耐え忍び、神の玉座の右にお座りになったのです。あなた方が気力を失い疲れ果ててしまわないように、ご自分に対する罪人たちのこのような反抗を忍耐された方のことをよく考えなさい。ここには忍耐という言葉、耐え忍ぶという言葉が何回か使われています。イエス・キリストご自身の十字架の死の忍耐、このお方のお姿というものをよく考え、よく見つめながら、私たちも忍耐強く走り抜こう、気力を失うことなく、疲れ果ててしまうことなく、罪許されたものとして歩んでいこうと、そういう励ましと勧めが語られています。主ご自身が十字架の死を耐え忍び歩まれたのだから、そして忍耐されたのだから、この方を思って私たちもそのように忍耐強く走り抜こうというふうに勧められています。つまり救い主キリストの忍耐ということを根拠に、私たちは純真さを学び、寛容さを学び、親切と愛を持ち、また真理の言葉を語り、誠実に生きる生き方をする、それが神に仕えるものの実際の生活になるのだというふうに勧められています。神に仕えるものには忍耐が必要だということは明らかなのだと思います。イエス・キリストご自身が耐え忍ぶそのような生き方をされたのだから、私たちも与えられている生活を忍耐強く耐え忍びつつ走り抜こうではないかというわけです。で、今日の箇所の、6章の8節から10節を先ほど見ましたけれども、そこをもう一度お読みします。栄誉を受けるときも恥ずかしめを受けるときも、悪評を浴びるときも、公表を発揮するときにもそうしているのです。私たちは人を欺いているようでいて誠実であり、人に知られていないようでいてよく知られ、死にかかっているようでこのように生きており、罰せられているようで殺されてはおらず、悲しんでいるようで常に喜び、貧しいようで多くの人を富ませ、無一物のようで全てのものを所有しています。このここに語られているキリスト者の生活というのが、私たちの生活をそのまま表しているとは言えないというふうに考えましたけれども、私たちがこうした生活と全く無縁ではないということも知りました。ですから、もし仮に私たちがこうしたこと、恥ずかしめを受けたり、悪評を立てられたり、悲しみや誤解の中に置かれる際に、何かありえないことが起こったかのように思うのではなく、貧しさに満ちたこの生活を信仰を持って受け止めるようにと求められているというふうに思います。その上で、 こうした家計を覚える生活であっても信仰において誠実に生かされることができる、常に喜ぶことができる、多くの人を豊かにすることができ、信仰においてすべてのものを持っている、その約束を思い起こしたいと思うのです。見た目は立派には見えず、貧しい、また欠けの多い生活かもしれませんけれども、私たちは信仰を与えられています。救いをいただいています。それがすべてを持っているということではないでしょうか。無一物のようで、すべてのものを所有しています。というふうに、十節のところでパウロが語っている通りです。信仰を与えられたということは、すべてを持っていると、すべてを与えられているということではないかというわけです。人生において、苦しみや悲しみのない生活を考えるというのは難しいことです。そして信仰を与えられた私たちも、またそうでない人たちも同じようにその苦しみや悲しみを経験していきます。けれども受け止め方は全く違うと言えると思います。試練に遭うときに主に祈ることを許されていて、どうか助けてください申し上げることができます。私たちの知らない試練を経験し、苦しみに耐えてくださった救い主のお姿を知っているからです。そして何よりも、あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っていると語りかけてくださる主がおられます。忍耐をもって十字架の贖いを成し遂げてくださったこのお方を見上げて歩むことを許されている。それが神に仕えるものの生活です。でこの8節から10節の言葉と似た言葉がこの手紙の4章の8節9節にも語られていました。でコリントの信徒への手紙2の4章の8節9節をお読みします。私たちは四方から苦しめられても行き詰まらず、途方に暮れても失望せず、虐げられても見捨てられず、打ち倒されても滅ぼされない。そして10節に、私たちはいつもイエスの死を体にまとっています。イエスの命がこの体に現れるためにと続いています。キリスト者の生活は何も持っていないようでいて、すべてを持ち、悲しみに満ちているようでいて、はるかに勝る喜びに入れられている、そういうものです。神に仕えるものの幸いということをパウロは伝えようとしています。さて、改めて今日の箇所の11節ですが、パウロがコリントの人たちというふうに呼びかけているところがあります。でここでは、心を開いてほしい、心を広くしてほしいというふうに語り出しています。11節から13節を読みします。コリントの人たち、私たちはあなた方に率直に語り、心を広く開きました。私たちはあなた方を広い心で受け入れていますが、あなた方は自分で心を狭くしています。子供たちに語るように私は言いますが、あなた方も同じように心を広くしてください。率直に語りというふうに11節にありますが、これ口を開くという言葉が使われています。率直に語りというふうに言われるように、パウロはコリント教会への率直な思いというのを表して、私は口を開いて語る、そして心も広くして語るというふうに言っています。パウロが自分の思い、神の使い人、神に仕えるものになってほしいという願い、コリント教会の人たちに対して持っている願いというものをまっすぐに語りかけて、心を開いて接しようとしているということがわかる言葉です。先ほども引用しましたように、福音のためなら私はどんなことでもします。 すべての人に対してすべてのものになる、そのためにと語っていましたパウロですから、コリント教会の人たちと同じ立場に立って語りかけている、そういう場面です。それに加えて、やはりパウロにとってコリント教会の人たちというのは特別な愛する兄弟姉妹であったということを、この改めての呼びかけの言葉から教えられています。自分と同じようにあなた方にもぜひ心を広くしてほしい。それはパウロが教会を持って語りかけるように、教会の人たちも自分を心に留めてほしい、そして福音を心に留めてほしい、互いに神に仕えるものとして歩もうではないかという、そういう思いの表れです。心を合わせて主にある教会の交わりを形作っていこうというふうに呼びかけている、そういうパウロの言葉です。で、12節にありますように、コリント教会の人たちというのは、パウロとは違いまして、自分で心を狭くしてしまっていたという状況があったようです。で、教会の人たちが、この手紙の時には特に、パウロが使徒であるということ、そのことを疑い、パウロは使徒ではないんだ、だから私たちはパウロの言うことを聞いていかなくてもいいんだというふうに否定して批判をしていたということが言われていますので、そのことを念頭にパウロがこういうふうに、あなた方は自分で心を狭くしているというふうに書いているのかもしれません。で、それに対してパウロは、子どもたちに語るように私は言うというふうにして、教会の人たちをこと思い、親である私はあなた方が心を広くしてくれるように願っているのだというふうに語りかけています。で、ここにはパウロと教会、伝道者と教会の関係がよく表されているというふうに思いますが、私たちもまた教会の交わりの中に入れられているものとして、率直に語り心を広く開くような、そういう生活、自分で心を狭くすることを避ける、そういう交わりをするように、ここから聞き取ることができるように思います。心を閉ざすという言葉がありますように、もし救いの御業に目を留めることなく救われた感謝というのを忘れてしまえば、私たちはいつでも心を閉ざすことができますけれども、その反対に、主にあって互いに心を広くし、主にあって受け入れ合うということをするならば、互いに良い交わりを、教会の交わりを形作っていくことを許されますし、互いに神に仕えるものとして生きることを許されるのだというわけです。そのためにまず、主キリストが私たちを受け入れてくださった、その恵みを覚えるところから始まります。主が私たちの罪を許してくださった、そのゆえに私たちも互いに許し合うということを学ぶことができました。神に仕えるものとしての生活がどのようなものになるのか、私たちにすべてが分かっているわけではありませんけれども、御言葉の保証を受けて安心して歩み始めたいというふうに思います。今日の箇所の2節のところに、今や恵みの時、今こそ救いの日という言葉がありました。そして、2節の前半では、その恵みの時に神様が私たちの願いを聞き入れてくださったという約束が語られます。救いの日に神が私たちを助けてくださった、そのような約束も語られています。そして今や恵みの時、今こそ救いの日というのですから、この約束の御言葉に聞きつつ、大きな御手に追いだねし、新しい一週間を歩み始めたいというふうに願います。お祈りしましょう。主イエスキリストの父なる御神様、すべてをご支配し、すべてを導き、 私たちに罪の許しを与え、新しい命へと招いてくださった大いなる御業を覚えて感謝申し上げます。主イエスキリストのご復活を覚えるこの日曜日に、私たちをここに招いてくださって、主にある兄弟姉妹方と共に心を合わせて礼拝を捧げする幸いに預からせていただき、本当に感謝いたします。私たちがさまざまな賭けを覚え、また貧しい生活をし、困難な中に、また悲しみの中で過ごす中で、そのような歩みでありましてもなお、救いに入れられた喜びを持って神にお仕えして歩むように招かれていますこと、本当に感謝いたします。どうか御言葉を常に聞きつつ、救いに入れられたことを忘れることなく、神様にお仕えして新しい習慣を歩み始めることをできますように導いてください。神様が建ててくださった教会において、どうか救いの出来事が語られ、また広く世界に神様の言葉が、救いの御業が告げ知らされて、福音を述べ伝える人たちが起こされて、救いが広められていきますように、すべての人たちが神の救いに預かることを許されますように、私たち一人一人の生活を用いてくださいますようにお願いいたします。それぞれの地に建てられています教会が、福音を述べ伝えることを許されますように、建てられている伝道者一人一人を聖霊によって強めてください。また私たちの教会もその群れに加えられて、共に神の御業にお仕えする群れとされますように導いてください。すべてを御手にお委ねし、主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。